九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は清月庵、安藤恵君。大分県臼杵市、臼杵石仏の胸に抱かれ仏教文化の栄えたこの町で、動物性由来の食材を一切含まない本物の精進料理を提供する禅寺の和尚。手をかけ時を費やし、細やかな心配りで作られる四季折々の食材の味を引き出した料理で、禅の心を伝える安藤さんのその作品、精進料理に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
キャベツが何かをくるんでいて、その上になんかこうずんだっぽいソースがかかっているんですけど、こちらのお料理はどういったものですか？
キャベツのロール巻きなんですけども、中にはごま豆腐、湯葉、椎茸、その3種類を包んであります。それからソースはキャベツの一番外葉を使いまして色を出します。
これキャベツの色なんですか、
はい、それだけでは旨味が出ませんので、ごま豆腐を隠し味に裏ごしして加えております。ですからちょっとねっとり、という、 こう感じはごま豆腐の力ですね。
いやでもこれ本当見たことのないお料理で、精進料理っていうとこう伝統をずっと受け継いで守ってきたお料理っていうイメージがあったんですけれども、こんな斬新なのもあるんですね。
まあそうですね、伝統的なものもあり、そうやって創意工夫しながら、特にまあ5年前に隠居して自由になったもんですから、それからまた新しい料理がいろいろ生まれてきたですね。
キャベツでくるんでみようっていうのはどんな時に思いつかれたんでしょう？
やっぱり春キャベツが出た時に一番に使ってみたいな、それからまあ外葉は普通はもう捨ててしまうじゃないですか、それはやっぱり禅宗の料理としては粗末にしちゃいかんですね。外葉に至るまでもやっぱり生かして使ってあげる、そのためにはソースで使ってあげるのがいいなとか。
じゃあもう無駄にしないということで、それがこんな素敵なソースに生まれ変わるんですもんね。じゃあその季節と無駄にしない精神の詰まったキャベツのロール巻きをいただいてみます。
田原さん、キャベツのロール巻きっていわゆるこう洋食のロールキャベツのような感じなんですか？
見た目はそのキャベツでこう何かくるまれてるっていう感じなんですけれども、動物性のものが全く使われてないので、本当にこうキャベツの甘みとシャキシャキ感がもう体に染み渡るような感じですね。
本当なんか美味しいって叫ぶというよりも、田原さんもなんか美味しいって優しく噛み締めてる感じがしましたね。
本当そういう感じの美味しさですね。で一方でただその具材もね3種類あったりして、おっていう驚き、小さな楽しみっていうのかな、そういうのも感じられて、伝統的なものプラス斬新さっていう、そんな感じのお料理でしたね。和尚が精進料理に取り組んでみようと思われたのはどうしてですか？
まあ、修行道場を終えて帰ってきまして、今までのお寺のあり方じゃなくって、一人でも多くの人を足を運んでもらうためには何がいい、そうすると長年培ってきた料理で、難しい仏教の話よりも、料理を通してとにかく仏教の奥の広さとか禅の深さとか、そういうようなものを知っていただけたらなと思って始めさせていただきました。
つまりその精進料理の中にはやはり仏教や禅の教えが自然に染み込んでいるということなんですね。
まあそうですね、
でも料理が入り口だと本当入りやすそうですね。
また若造でお釈迦様がどうだの誰もがどうだっていうよりも、気楽な感じで 接せれたら一番じゃないかなと思ってですね、土地があればその幼稚園とか保育園とかそういうこともできますけども、町の中の本当に狭いところですから、あるものを生かしてというと、まあ、そういうようなことになったかと思います。
なるほど。それから清月庵というお店まで開こうということになったきっかけのようなことっていうのはあるんですか？
はい、まあ、そうやってお寺の方で月に 2,3 回、まあ、多い時でも4回程度やってたんですね、
はい、
その中で前の市長さんで後藤さんという方がいらっしゃって、はい、お正の作るこのごま豆腐とお茶だけでもいいから、せっかくあんないい場所があって静かな場所だから開放してもらえないか、それまで仁王座の歴史の道ってところに休憩するような場所が一箇所もなかったんですね。今はところどころに喫茶店みたいな感じで休むような場所もできましたが、まあ、そんなことやらで清月庵を始めるような、はい。
あ、そうですか。
田原さん、その清月庵は臼杵のどんな場所にあるんですか？
あ、武家屋敷ですとか寺院がたくさん立ち並んでいる、すごくね雰囲気のいい仁王座歴史の道という場所の高台にありました。
へ、
本当古い町並みがこう、ね、続く臼杵、そこを散策する途中に昼食を取るのにね、本当ちょうどいいぴったりの場所ですね。
いや、でも料理を仏教に親しむ入り口にって、これ堅苦しくなくていいですよね。
そうですね、もう誰でもこう入りやすいというか、はい、で、あの和尚は当時2人息子さんが少年野球のチームに参加されていて、うん、でそこであの座禅とか料理を通して子どもたちにもこう仏教の教えを伝えていたそうなんですけれども、その少年野球チームのお母さん方に調理を手伝ってもらったりしてたんですって。で、子どもたちが成長した後もお店を開くときにね、このお母さんたちにパート代ぐらいは出せるかなっていうことで開業する一つのねきっかけにもなったそうです。で、その料理の腕を上げたお母さんたち、今や清月庵の主力選手として活躍しているそうです。 清月庵では本当に手作りに徹しておられますね。
どうしてもやはり精進料理の代表的なものっていうと、やっぱり湯葉とか生麩とかが中心になるもんですから、そういうものを出してあげたいと思ったら、もう手作りをするよりか方法がなかったんですね。今みたいにクール宅急便があったら楽な方を選択してたんです。とにかく自分がこしらえてしたいというような気持ちの中で始めました。
今はクール宅急便ある時代にはなりましたけれど、はい、やはりその精神を貫かれて今もやはり手作りでということですね。
もともとも京都の吉兆さんとかね、天ぷらで日本一の天銀さんとか、そういうそうそうとるメンバーが26名やってこられた時に、
はい、
自分らも料理人だけども、湯葉は湯葉屋さんから、
はい、
お麩はお麩屋さんから届けられたものを味をつけて寄付するだけ、
うん、
ここみたいにお塩が一から手作りの生麩やら湯葉を食べさせてくれる店はもう全国探してもないなしてですね、超一流の方からそうやってこう褒めていただいたもんですから、なおさら宅急便で取り寄せるようなこともできるな
そうですか。もうそうそうたる料理人の方がこちらまで足を運んで、はい、言われてみればそうですね、そういう有名どころでも湯葉からごま豆腐から手作りっていうわけではないわけですからね。
そうですね、それぞれの分野で作られたものがもうそばにありますから届けられてですね。
やっぱりそれは本当にもう清月庵でしか味わえないものっていうことですね。
まあそうですね、
うん、
まあ、一番初めはですね、天皇陛下の料理長の小野さんが、それこそ20年前にやってこられて、お吸い物を一口飲んだら、なんと優しい味ですかしてですね、でごま豆腐を手にやられた、弾力あるな、口に運ばれて、絶品だしてですね、おっしゃってくれたと同時に、お嬢さん体に気をつけてこの本物の味をいつまでも伝えてくださいして、あんな偉い方が頭下げられても、こっちの方が本当にもう平心抵当してお送りして、やっぱりいい励みになりましたですね。
田原さん、 一流は一流を知るというか、やはりこう全てを手作りすることの大変さやその凄さというのが分かるんです ね。
やっぱり料理人同士のこのなんかこうあうんの呼吸といいますかね。もう本当この野菜の他に湯葉とか生麩とかごま豆腐っていうその精進料理の中心になるもの、手間暇かけて本当にあの手作りをされてました。
精進料理という言葉自体はまああちこちで耳にするんですけれど、こんなお料理初めてです。
まあ、別名全味料理というふうに言っておりますけども、それは自分の長い修行道場時代の体験が元にありまして、そこから自分自身でまた工夫して考え出した形の料理に仕上げてまいりました。
一般的な精進料理っていうとなんかこうお葬式の時とか そういうイメージなんですが、
はい、このお月編でもそういう料理もありますが、あれは一つも精進してない料理だって私は料理長なんかにも言うんですけどね。もう本当に四季のそういうやりもありませんし、一年中同じような形のものを出されますので、
私精進料理ってこう私たちが肉とか魚を食べるのを我慢して食べる方が精進する料理かなと思ってたんですけれども、和尚のお話伺ってると作る方の精進でもあるっていうことですか。そうですね、
まず作るものが精進して、あくまでも仏様にお供えさせていただいて、そのおときとして皆様に食べていただく。
なるほど、そこが本質なんですね。
そうですね。